サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。秋が深くなってまいりましたね。秋といえばやっぱりこうもみじですね。もみじがだいぶ色づいてったんちゃうかなというふうに思うんです。楽しみですね。ウキウキしてきますね。ほんでまあ一遍ちょっと見てったろうというふうなことで見に行ってまいりました。っていうかもうこれ聞いていただいた方も大勢おられるんちゃうかなというふうに思うんですけれども、毎週火曜日と土曜日にお届けしておりますサルトルのミキテクテクマップ、11月の後半はモミジを取り上げました。今回はねガヤインのモミジなんですけど、ちょっと一風変わった取り上げ方をさせていただいております。一風変わったってどういうことなのかと言いますとね、モミジ言うてこう聞きましたら、もう最近皆さんもまあカメラを持ってるいうという方はまあカメラで当然そのねモミジを撮ったりということ多いと思うんですけども、最近はスマホをね、このスマホでその時その時の瞬間を撮ったろうというということで写真を収められる方大勢おられると思うんですけども、まあ僕もその一人やったりします。で SNS でね、Twitter でありますとか Facebook あるいは Instagram なんていうのをやっておるもんですから、そこにこう、写真を投稿したろというふうに思うわけですよ。ほなほな他の方々がこう投稿されてる写真いうのを見て、ああそろそろこんな季節やな言うていうようなことでこう見たりするんですけども、見ておったら上手な人おりますやんか。うーわー思ってこうね、思わずこう勢いのむっちゅうんですか、もう感動やね。感動するようなそんな写真を撮ってる方がおられると、俺もそんな写真撮りたいなというふうに思うねんけど、こんな写真もう全然こう撮ることもできへんから、なんかいい方法ないかいなというふうなことを思って、でそのインスタグラムなど中心に投稿しておられるミキ在住のね、アマチュアカメラマンなんですけども、ほんでもそのインスタグラムに投稿したりとかいうということで、ものすごいこう反響を呼んでいる方がおられるんですよ。で、あのテレビなんかでもね、取り上げられたりとか、それからまあ SNS 界において、北播磨の公式インスタグラム、ツイッターなんかにもこうリポスト、リツイートなんていうのをされてね、すごいな、この人ずっとこの人の写真見るな言うて言う人がおってやって、ほんでたまたまその人と僕知り合いなんですよ。こんなことでいっぺんちょっと写真の撮り方教えてくれへんか言うていうことで教えてもらうことにしまして、で僕だけがなんかそれを教えてもらうのちょっとねえずっこいわ言うていうような話になれへんかなというふうに思って、それやったらもうこれラジオ企画言うていうことで、今回のサルトルのミキテクテクマップ、その方西山智子さんとおっしゃられますけれども、西山智子さんにいろいろと撮影方法について教えていただきながらお届けするということになっております。でもうこれ火曜日に放送がありましたんで、その放送日にね合わせまして FM ミッキーの公式ツイッターでもこんな写真を撮りましたいうということで上げておりますんで、いっぺんちょっとご覧をいただきまして、あサルトル君なかなか写真撮ったなというので見ていただくとともに、皆さんこれからミキは紅葉のシーズンですんで、どうかいろんなところありますミキ市観光協会行っていただきましたら、もみじマップいうというのをもう出しておりましてね、そのもみじマップ見ていただきながらいろんな箇所を巡っていただけたらなと思いますんで、この秋これからですよ、もみじのシーズン堪能していただけたらと思います。 さあサルトル情報局15分という短い時間でございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。11月13日日曜日の話なんですけど、豊里軽音楽甲子園2022が豊里小学校旧校舎群講堂で行われました。これ豊里軽音甲子園いうっていうのはアニメ軽音の舞台になってるとこなんですけど、で、まあ、ここでね軽音甲子園ですから、これ全国大会ということになるんですけどね。で兵庫県からは三木高校軽音楽部が出演をしまして、サンキューフェスでもお世話になっております顧問の福田先生から、まあ、こちらのこの FM ミッキーでも大変お世話になっておりましてね、いろいろとこう生徒さんがお越しいただく際にはいつもこう先生引率で来てくださるんですけども、その福田先生からこう連絡が来たんですよ。急遽 YouTube で同時配信することになりましたと。その様子がこう YouTube でも見れるっちゅうね。でご連絡をいただきまして、まあ日曜日いたら雨やったし、まあ、ちょっとこう出かけようかなというふうに思ってたんですけども、いやいやもう雨やかもやめとこうや言うて言うので家におったんですよ。まあそんなことからこう見てみましょうというふうに思いまして、13時半の開会からずっと見ておりました。この This is Mickey でもね、YouTube 配信いうてのをこう今年やってきておりますんでね、まあ、配信の方もこう興味を持って見せてもらってたんですけれども、まあ、カメラワークとかそれからテロップとかそれからまあ進行そのものもやっぱり興味ありますね。音響もそうですよね。もうねこうテレビ番組を見てるようで、で、まあ、三木高校2番目の出演ということになっておりましたんで、三木高校が終わったらもうやめとこうかというふうなことを思っておったんですけども、いやいや今言うたようにこう食い入るように見てしまいまして、最後となんていうのかな発表までね、全て見せてもらいました。まあ、先にこのテレビ番組のようにというふうに申し上げたんですけども、まあ、もちろん各バンドのパフォーマンスによるところが大きかったなあいうということですね。全国大会やなあいうていうことで、まあ、どのバンドもほんまにこう、まあ、一言でなかなか言い表せないですけども、もう胸を躍るというか最高やったなあというふうに思いますね。でこの豊里甲子園なんですけども、今回が10回目で、過去2年っていうのが、まあ、コロナ禍によって開催できませんでしたので、3年ぶりの開催ということになりました。出演したどのバンドもこう曲が2曲やるんですけど、その1曲2曲の間にね MC をこう挟むということになってるんですが、 MC も上手に言いますね。まあ、その開催にあたりまして、準備をしてくれた関係者の方々に感謝を表しておられました。まあ、これがすごい印象的やったなというふうに思いますね。でそんなそこにこう出場した、三木高校のバンドメンバー、そのうちのお二人なんですけども、14日の月曜日、6時ですけどもね、来ていただきまして、いろいろとお話を伺いました。で、この様子なんですけども、This is Mickey のサルトル情報局ウェブ版の方に、掲載してございますんで、一遍ちょっとこうね、見ていただけたらなと思います。それからその日に行われた大会の様子なんですけど、これもアーカイブで、残されておりますんでね、ぜひとも一度ご覧になっていただいて、あサルトル君こういうのやっぱり一緒よな、感動するよな言うて一緒にね、感動を共有してもらえたらなと思います。先週、そやから14、7日か、 11月7日に、ゲストでお越しをいただきましたのが、これまたこう三木高校なんですけれども、三木高校の国際総合科の2年生、環境班4名の方に、ね、お越しをいただきました。でどんな話をしに、来てくださったかと言いますと、以前この9月の19日に予定をしておった映画の上映会、マイクロチップストーリー僕らの作る2050年という映画を、ね、上映するんだということで、それがちょっとこう残念ながら9月の19日は、台風14号大きな台風やったというのでね、記憶に新しいところですけれども、まあ、それが接近中いうということで、中止になってもらうんですね。でいつしようかいうのをずっとこう考えておって、11月の20日に行うことになりました。で11月の20日いうて言うたら、市民活動センターで、ボランタリーフェスタ2022が開催されるんですけども、この一つの催しということで行わさせていただくということになっております。でこれ大ホールで行わなくて、こじんまりとしてるんですけど和室で開催をされるということになっておりまして、で、まあ、限定やね、まあ、一応午前と午後と2回公演ということにしてるんですけど、10時からと1時からとしてるんですが、まあ、大体今入れても20人ぐらいちゃうかないうていうようなことなんで、ひょっとしたら来ていただいても入られへんかもしれませんけれども、ぜひともねお集まりをいただけたらなと、まあ、それに先立って意気込み等々をね、聞かせていただきました。その僕らのマイクロチップストーリー僕らの作る2050年もはね、ドキュメンタリー映画なんですけどもね、その映画を上映するいうていうことでまた大きなうねりを作っていく、そんな三木高校版のドキュメンタリーがこれから作っていけるんちゃうかなというふうに思いますんで、皆さんぜひとも11月の20日10時からと1時からです。他にもね、ボランタリーフェスタ2022やっておりますんでね、それに合わせて、はい、お越しをいただければなというふうに思います。去年も行われたんですけれども皆さん覚えておられますでしょうか。三木にこう湯の山街道言ってね、ございまして、その湯の山街道に灯籠が並びましたですね。三木のね伝統工芸として染め型紙っていうのがあったんですけども、その染め型紙をこう復活させまして、その奥ゆかしく繊細な芸術っていうのを見てもらおうということで灯籠がね、作られて、で、まあ、まあ妖艶な光の元でみんな歩いてもらおうっていうようなそんな催しやったわけなんですけども、今年も行われるんですね。で、それがね12月に、開催をされまして、12月の2日から12月4日にライトアップということになっておるんですが、それに先立ちまして11月の23日灯籠制作会が行われます。まあ、合わせて染め型紙の講演会も催しをされるということになってるんですが、そして、この話を11月の21日月曜日ミキラジ37でお話を伺うということになっております。さあどんな催しなんかね、もう熱いっぱいでお話をくださるというふうに期待しております。皆さんもぜひともご参加のほどよろしくお願いします。今週もサルトル情報局お聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバイ。